こんにちは。ロンより動くもの FM です。ロンより動くもの FM は、ストアーズの CTO、私、藤村が、技術や技術じゃないことについて、ざっくばらんに話すポッドキャストです。今日はストアーズで活躍しているフロントエンドエンジニアの後野子さんに来てもらいました。後野子さん、こんにちは。
こんにちは。ストアーズで活躍しているフロントエンドエンジニアの後野子です。今は、藤村さんの、直下というか CTO 室っていうところで所属していて、なんか傭兵みたいな感じで、ここを行ってくれっていうところに行って、フロントエンドを作ったりとかをしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。我々はフロントエンドのいろんなことをバラバラと話す機会がちょこちょこありますよね。
なんかワンオンワンとかやると半分ぐらいはその話みたいな感じですね。
そうなんですよ。最近ビューフェスに行ったんですけど、あれ面白かったですね。
ビューフェスめちゃくちゃ盛り上がってましたね。藤村さんあれですよね、会議オンレールズ、
そう、会議オンレールズの裏番組だったんだけど、途中から来て途中で帰ったみたいな感じで。
そう、すごい、タクシーで来てそのまま会場入りみたいな
普通に電車で来たけどね。
あ、電車なんだ。そうか。いや、
電車で来て中野でビューフェス終わったら、中野のぶどう屋ってラーメン屋で家系ラーメンを食べて会議オンレールズに向かいました。
あ、そうなんだ。あ、また戻ったんですね。
そう
すごい、なんか矢沢みたいなのを想像してました
全然普通に公共交通機関乗っちゃ
う。ああ、そうなんだ。
ビューフェスなんであんな面白かったんだろうっていうのを、なんでなんでしょうね。
そもそも参加人数が今回スタッフ入れて600弱ぐらいいて、
おお、
なんか規模がかなりでかかったっていう。その日本でやってるフロントエンドのカンファレンスだともう最大規模。
そうっすよね。
いろんな人がいて、海外からわざわざね、日本に来てる人もいたし。
あ、参加のために。
そう、参加のために。
ほう、
すごいですよね。なんか、あとすごいいろんな話聞けましたよね。
あと単純にメンツが豪華すぎない？なんか、BUCAS の一番でかいカンファレンスかみたいな感じで、ほぼなんかキーパーソンがずらずらっとなっていう感じで、すごいっすよね。
なんか全員参加みたいな、なんかすごかった。
僕ずっとリアクトをやってた人間なんで、ビューってそんなにぶっちゃけめちゃくちゃ注目してたわけじゃなかったので、それもあって面白かったのかもしれないけど、ビューエコシステムからどんどんどんどんいろんなものが出てるなって思った。ビューとナクストから。
そうなんですよね。なんかもともとビューが結構プラグイン志向でいろんなもの接続できるように作ってあるんですけど、そこがめちゃくちゃ拡張されて、今はそのビューのフルスタックフレームワークの Next.js ってやつとかは、もうほとんどその切り出されたプラグインでの寄せ集めみたいな感じになってて、だからそのビューの部分をまるっとリアクトに差し替えれば、その Next と同じスタックでリアクトが動くみたいなこともできちゃうぐらい、分解されてるというか。
マジでできるんだ、それ。
ああ、マジでできます。てか、ありますよね。
すごいな。
そうそう。だそのレベルで抽象化されてるから、なんか、いろんな界隈に、あとあれですよね、その内部ライブラリとかだけじゃなくて、その、ランゲージサーバーとか、そのボーラーとか、登壇されてる方もいましたけど、とか、今、スベルトの構文解析とかに使われてたりするし、エヴァン・ユー その最大の発明はビューじゃなくてビートなんじゃねっていう説が今あって、なんならネクスト以外全部ビートみたいなレベルなんで、いろんな界隈に影響を出してるなっていうのを感じますね、最近は特に。
単なるライブラリとかフレームワークのカンファレンスっていうよりも、そのフロントエンドのエコシステムのカンファレンスみたいな感じだったよね。
確かに。なんかもうちょっとその、なんかビュー2からビュー3へのマイグレーションとか、ネクストのマイグレーションみたいな話が、だいぶ偏るかなと思ってたんですけど、そのコアメンバーのスピーカーの方々とかの、その登壇の内容とかも、ビューによったものというよりは、フロントエンドツールチェーン周りの話とかが割とあって、なんか普通にフロントエンドカンファレンスだったなみたいな印象ですね。
ビュー周りの人が多く出るフロントエンドのカンファレンスって感じ。
そう
にもはやな。なんかそういうふうに、アンソニー・フーさんのトークでもあったけど、最初は限定された用途で作って、それを一般化して、ユースケースにつけて一般化して広げていくっていうノリが、なんかコミュニティ全体にあんのかなみたいなことを勝手に想像したってのしたな。
そこにその何ですかね、生存戦略を見出しているというかのかもしれないですけどね。最近はその もうバチバチに他のライブラリと殴り合うぞっていうよりは、自分たちの作った、まあ、技術っていうのを広く浸透させていくっていう方に、まあ、ベットしてるのかもしれないですね。
みんなも使ってくれよみたいな。
そうそう。
まあフロントエンドはな、今って2023年真面目に SPA とか書くようになってもう10年ぐらい経つけど、ちょっとなんか乱世やりすぎたみたいな感じあるもんな。
まあ最近はなんかプラクティスが固まってきて、もうみんなやってること同じじゃんって感じですけどね。
そうですね、うん、遅いんでラストで書き換えますみたいな。
あ、そうそう、ビュー界隈だと結構そのラスト化が今めっちゃ進んでて、そっちに舵切ると思ってなかったからびっくりですよね。
シロンコさんはラストやんないですか？
いや、ラストやんないとって思ってます今。
ちょっと触れた方が楽ですってあるよね、もはやね。
そうなんですよ、結局今までってそのウェブパックのプラグインとか、まあ、ロールアップのやつとかは全部 JS で書かれてたから、何かあったらパッチ当てられるんですよ自分で。でもそこがそのラストで書かれるようになったら追えなくなっちゃうっていうのは、まあ、結構エンジニア その生命線として怪しくなる。
そうよね、
いつだったっけ、2020年21年ぐらいに水地さんがそのフロントエンドエンジニア全員ラスト書けるようにならないと今後やばいみたいなこと言ってたんですけど、まあその通りになりつつあるなっていう。
そうね、足回り触るんだったらもういるよねみたいな時代になりつつあるですよね。
そうそうそう、でその表面的なとこ触って作れるもんっては、まあ、規模がたかが知れてて、結局でかいもん作ろうとするとそういう内部的なものへの理解も、まあ、必ず必要になってくるから、まあ、ラストからはもう逃げられんなっていうここまで来てますかね。
すごいよな、めちゃくちゃ面白くない、なんか面白くない CTO の発言みたいな感じになるけど、こうやっていろんななんか道具とか、なんかまあプログラミング言語とか超基礎的な道具じゃん、
うん、
でそこからそれを使ってなんかそのモジュールバンドラーとかが出てきたりとか、コンパイラーが出てきたりしてフロントエンドの様子が変わっていって、いつの間にかラストが基礎的ななんか実験的な道具だっていう、実験的な道具ではもはやないみたいなノリじゃないですか、
うん、
全くもってっていう風に移り変わっていくのを見るのは面白いなって思いました。
いや面白いですよね。
他人事の発言だけど、
なんかちょっと思ってるのは、そのサーバーサイドラストより先にフロントエンドの方に侵食してくるのもなんかおもろいなって思いました。その普通にラストでウェブサーバーっていうのがこうなんか浸透する前にフロントエンドツールチェインの方にめちゃくちゃ染み込んできてるというか、フロントエンドってその JavaScript がもうなんか絶対王者じゃないですか。でそこの牙城を切り崩すのがラストなんだっていう。
フロントエンドって結局何かを実行可能な形式にしてブラウザに届けないと動かないわけじゃん。それが市場命題って考えると、それが一番早く安全にやれるプログラミング言語が選ばれたっていうのは、まあそうかもしれないねって気もするよね。
でも僕ラストエアプだからマジで分かってないんですけど、ラストで書いたらなんで早くなるのかっていうのはなんかみんないい感じに言語化して教えてほしいですね。
そうですね、俺も即答できないな。
なんでなんですかね、その単純にその処理が早いとかっていう話だったら V8 とかめっちゃ早いから別にノードでも早いだろうって思うんですけど、 X のポストで見たやつだと、そのラストは早くなるんじゃなくて遅く書かないことがやりやすいみたいなっていう説があるんじゃないかみたいなので、
遅く書けないみたいな。
そう、遅く書けないから速さを維持できるみたいな、うん、
遅く書くのって簡単だもんな。
まあそうですね、まあなんか適当にフォーループ30ぐらいにしたら大体遅くなるし、
普通に書いたら遅くならないってプログラミング言語はまあありがたいですよ、そう考えるとね。
そうですね、前に JavaScript のあのアレイのメソッドでフィルターってあると思うんですけど、
うん、
あれフィルターがタイプスクリプトの型的に相性が良くないことがあって、フラットマップで代替してたんですけど、フラットマップにすると5倍ぐらい遅くて、
おお。
でもなんかタイプスクリプト的にはフラットマップでその条件分岐して空配列返すみたいなので長さ調節するっていうのは結構やりやすいというか、すっきりするコードになるからやりがちなんですけど、普通にフィルターよりだいぶ遅いから、まあその意識してなくても遅いコードになっちゃうっていうのは表面上メリットがすごいあるからやりがちだなっていうのを、うん、思いましたね、その時に。
ちょっと話は変わるんですけど、今年は藤川さん新しいものを作ってたじゃないですか。結構意欲的なアーキテクチャになっていて、かつ今のところうまくいってるなと思うんですけど、なんか簡単にどんな風な構成で作ったか教えてくれませんか？
そうですね、 まあ、ざっくり言うとクラウドフレアワーカーズとリミックスっていうリアクトのフルスタックフレームワークがあるんですけどを使ったフロントエンドの環境構築っていうところで、まあ、アプリケーション01作ったんですけど最近リリースまで行って、まあ、安定稼働している感じなんですけど自分が技術選定する上でリアクトを選んでっていうところ初めてだったから、まあ、結構悩みはしたんですけどその藤村さんと話している中でクラウドフレアワーカーズめっちゃ体験いいよねってなってで社内でもあんまり事例なかったから、まあ、これはとりあえず使ってみようっていうところで、まあ、ワーカーズ使うっていうのをまあ、最初に決めてクラウドフレアワーカーズ上で素直に動くでサポートも手厚いみたいなドキュメントも結構あるっていう視点で選ぶとなんかネクストよりもその当時はリミックスの方が、まあ、クラウドフレアワーカーズサポートっていうのが熱かったっていうのと僕が始めたより前に、まあ、もう一個新しいプロダクトが始まってたんですけどそこではもうネクストを使ってたから同じの使うのもなんか面白くないなと思ってリミックスでプロトタイプ作って出してレビューしてもらったらいいじゃんってなってまあそれで GO してもらったって感じですかね。
いくつか面白かったのが、まあ、リミックス使ったっていうのとクラウドワーカーズ使ったっていうのとあとは作っててこういうちょっとしたサーバーサイドの処理とかがあるんだがこれどうしようねっていう時にワーカーズでやっちゃえばバックエンドまで通さないでっていうのもあったじゃないですか。あれも良かったですよね。
いやめちゃくちゃ良かったですね。そうバックエンドは普通にあの Go で書かれたやつが GCP に上がってるんですけどそっちでその DB に対する操作とかはやっているので、まあ、そこにその例えば認証の処理とかが入ってくると、まあ、バックエンド側結構膨らんじゃうんですけど認証認可の処理っていうのを全部ワーカーズ上でやるっていう風にやったので、まあ、その関心事がめっちゃ切り分けられたというか
ね、バックエンドの人たちはマジで GraphQL でドメインモデルをいじくるコードを書き続けるだけみたいな感じに綺麗になったもんね。
そうそうなんですよね。うん、なんか嬉しそうで嬉しいって感じですね。
若干攻めた構成だし僕はクラウドレアワーカーズってモロ刃の剣だなとは思っていてなんか簡単に3層構造になるじゃないですか。ブラウザで動いてるクライアントとワーカーズとバックエンドみたいな、
はいはい、
でなんかそんな難しいことをして何が嬉しいんだみたいに思ってるところもあったんですよ。複雑になるだけだろうみたいな。でもクリアな責任分担に なって何らそこの切り分けで困ったりしなかったですね。
さ あとそのリミックスがサポートしてるそのセッションストレージのが結構使いやすいというかクラウドフレアワーカーズ KV ってやつがあるんですけど、まあ、キーバリューストアそうあれにそのセッションを入れて管理するみたいな、まあ、モジュールがあってそいつがすごい使いやすくて、
うん、
セッションの引き回しとかそのユーザー そのログイン情報とかっていうのを、まあ、のセッションの引き回しとかっていうのもすごいやりやすかったしその BFF の層で、まあ、やることでよりセキュアにできるクライアント側に余分なコードを送らなくて済むっていうのも、うんまあ、すごい良かったですかね。
まああれですねきっとリミックスとクラウドラワーカーズの相性が良かったっていうのもあるのかもね。
まあそうですねそこら辺も何も考えずにできるように、ね、最初からなってたからだいぶ楽させてもらいましたね。そこは
リミックスってショピファイプロダクトじゃないですか。でショピファイはめちゃくちゃクラウドレアワーカーズ使ってるらしくて。
ああそうなんですね。
レールが敷いてあるというかなんか落とし穴が全部塞がれてあるみたいな感じもあるのかもね。
うん、使い始めた時から、まあ、だいぶ経って治ってきてるとこはあるんですけど、まあ、不安定な部分もいくつかあったんですけど、まあ、そういうのもまあショピファイパワーでどんどん穴埋めてもらってもう今はもう普通にあれですね不満ないぐらいのものにはなってますね。
同業の後輩としては Python ありがとうございます使わせていただきますみたいな感じで、ね、
もう使えるものを使わせていただきますって感じですね。
ワーカーズは単体で見ると体験はどうでした？ブルーチェーンとか
やばい、やばいですよね。あれ、あのクオリティであの値段っていうのがやばくて、まあなんか値段とかの話に行くとちょっとあれですけど、技術的な話じゃないかもしれないですけど、まずそのデプロイが超早いんですよね。
あれ、それマジでさ、全然体験違いますよね。
いや、やばいですね。あれ、デプロイ早すぎてマジでなんか終わったのかどうか分かんないんですよね。
そう。
あれなんか CI 止まってねって思ったらもうデプロイ終わってるみたいな。そのレベルなんだよ。本当にその、初期のそのプロトタイプとかのデプロイとかだともう1秒とかなんですよマジで
なんかオーダーが2個違う感じあるよね普通のものと、
うん、いやそうなん
です よ、ね、怖いすぎかでもまあ少なく全オーダーは違うもんな、なんか感覚として
そうなんですよね。でそこの体験がまず本当に良かったのでまあワーカーズ 使えるなら使いたいなっていうモチベーションになったのと、まあ、あとそもそも社内でそのクラウドフレア自体の先行事例が結構あって、ワーカーズ使うときにまあちょっと倫理通せば OK みたいなくらいで使えちゃったから、まあ、そこも楽でしたね。安いし。
そうなんですよね。意外とうちの会社はクラウドフレアをめっちゃ使い倒してるのではないか、スタートアップの中でも。
そうなんじゃないですか。結構国内事例としてはだいぶでかい方だと思いますけど、
ね、うん、そうですよね。
ただまあその最近よく聞く D1 とか R2 とか、まあ、あの DO デュラブルオブジェクトとかっていうのはまだ使ってない、その本当のバックエンド、まあ、構成っていうのにワーカーズは絡んでないから、まあ、そういうところの知見もまた欲しいとは思いますけどね。
いやマジでエッジワーカーで完結するバックエンドシステムってどんな開発体験なのか見てみたいとこありますよね。
ね、だからそのバックエンドのデプロイも超早いってことですもんね。
そうそうそうそう、そんなこと体験したことないからさ、デプロイが数秒で終わるとか。
いや気になるな。
エッジワーカーって本当に発明なんだな。昔なんか僕社内の餌に電波プログみたいなの書いたじゃないですか、クラウドレアワーカーズが革命的であるみたいな。
うん、
なんか今もその気持ちは変わんなくて、やっぱそのバックエンドシステムはなんか Linux のコンテナを巻くしかないみたいな世界から、それよりも全然小さいチャンクのものが巻けるようになったっていうののなんかポテンシャルってまだまだ計り知れないものがあるのかもなとかいう想像すらしている。
うん、まあそうエッジで動かすっていうのもすごいんですけど、なんか そもそものそのクオリティが高くあるっていうのがすごいと思ってて、品質が普通に高い。管理画面もそうだし、そのログストリーミングとかそのブラウザ上からもできるんですけど、めっちゃレスポンスいいし、
うん、
まあ、技術的にそのエンプラに耐えうるクオリティであるっていうのはまあ間違いないかなっていう、
うん、あとあれっすよね、普通にあのラングラー何触っててもうんそうこうなってて欲しかったわって感じの挙動になってて、エンジニアが触ってうんこれ好きってなるクオリティの会社向けツールを出してるっていうのもいいっすよね。
うん、僕がやってたプロジェクトだと使ってないですけど、そのクラウドフレアトンネルとか。
トンネルね、めっちゃ便利なんですよね、あれもね。
そう、藤村さんめっちゃ推してて、使う機会あったら使いたかったなって感じはするけど。
藤川さんは知らない時期かもしれないですけど、多分10年前ぐらいがヘロクのピークの頃で、
ああ、はいはい。
一番良かった頃のヘロクを触ってる気分になるんですよね、思い出すんですよ。本当に開発者の生産性を伸ばすために作られた道具っていう感覚が、なんかラングラーさとか触ってるとたまに思い出すと思うんだよ。
なるほどね。
このまま話してるとあと1時間ぐらい行きそうなんで、次の話に行くと、最近なんかフロントエンドとか、まあ、その周辺で藤川さんが注目してるやつとかあるんですか？
そうですね。フロントエンドで注目してるっていう点で言うと、まあ、その会社単位になっちゃうんですけど、そのバイトダンスっていうあの TikTok やってる会社があると思うんですけど、なんかそこが結構そのフロントエンドツールチェーンをラストで置き換える仕事みたいなのをあのオープンソースでやってて、でその、まあ、ウェブパックのラスト化っていうのってバーセルとかもやってるんですけど、またターボパックってやつがあるんですけど、あの RS パックっていう
やつ、あ、見たことある。
そう、 RS パックってなんかカニのアイコンのやつとか、まあ、あとは、ビートがもうすぐっていうか、まあ、今多分進行中なんですけど、内部的にそのロールアップと ES ビルド使ってるやつをロールアップのラストで書き換えたやつ、まあ、ロールダウンっていうんですけど、ロールダウンに、まあ、移行していくって中で、そのバイトダンスの人たち、まあ、バイトダンスがそもそも RS パックやってて、 RS パックをやってる人がロールダウンもやってるみたいな、状況になってて、まあ、そうだからビートも内部的にラストに変わっていく。そう、さっき言ってたフロントエンドツールチェーンがラスト化されているよねっていうのを今一番推し進めてる企業が、まあ、バイトダンスかなって思うんで、ここはすごいね注目してます。バイトダンスっていうリポジトリじゃなくて、ウェブインフラデブっていうあのオーガナイズでそうやってると思うんですけど、ウェブインフラデブは結構ウォッチしとくといいと思いますね。
面白いですね。カニが可愛いな、どれも。
カニがね、まあなんでカニなんだろうな。
ラストがカニだからじゃない。
あ、ラストってサビじゃないんだ。ラストってカニなの？
いや、わかんない。なんかでもカニのキャラいなかったっけ、ラスト。
あ、いるわ。そういうこと？あ、こいつか。見たことあるわ。フェリス君っていうらしいですよ、このカニは。非公式マスコット。なるほど。
なるほど。面白いな。
オクシーっていう、まあ、リポジトリあると思うんですけど、ここ結構日本人の人もコントリビュートしてるの最近よく見ますね。
これなんか最近こういうツール他にもなんか話題になってるんじゃなかったっけ、これ入れとけばリントもフォーマッターも全部あるよみたいなやつ。
ああれじゃないですか、バイオームじゃないですか。
あ、そうだ、バイオームだ。
そうそう、あのローマの光景みたいな。お、すげえ、バイオームのページ見たらあのシグレ動画スポンサーされててめっちゃでかいロゴ載ってる。
でかい、本当だ。
さすが、さすがっす。
いやー、JavaScript やっぱなんか、どんどんどんどん新しいものが出てくるから面白いっすね。
うん、面白い。そう、なんか変化が早いってよく言われますけど、良くなるスピードが早いんですよね、普通に。
そうっすね。
一つの技術を枯らすのも大事ですけど、こうやって、まあ、できることをどんどんやっていくっていう、その速度が速いっていうのは、まあいいことだと思うんで。
うん。まあシンプルにあと見てて楽しいよね。おお、なんだこれはみたいな。
そうそうそう。そう、なんか、なんだろう、使えるおもちゃが増えるみたいな。
うん。
毎週、イトーヨーカドー行ったら別のおもちゃが入ってるみたいな。
そうね。しかもさ、使ってみようとかいうときって結構、やっぱエンジニアとしては楽しいですよね。
いや、本当に、なんかね、最初は荒探しの視点で見るんですよ。え、これなんか、もともとできてたやつちゃうみたいな感じで見ていくんですけど、ああ、その発想なかったわ、みたいなのが割とあります。で、ベンチマーク取って、早いじゃん、みたいな。
うん。面白い作品がどんどん出てくる。しかも、ただっていう。
そう。
面白いよな。はい、ちょっと、いっぱい話しちゃったので、そろそろ終わろうと思います。
はい。
藤川さん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、論より動くもの FM は終わろうと思います。ハッシュタグ論より動くもの FM でぜひ感想を X にポストしてください。あとは、お便り募集フォームも作ったので、お便りもいただけると嬉しいです。そして、ストアーズで一緒に働くエンジニアも募集していますので、戦国時代が続くフロントエンドを楽しくやっていきたい人はぜひお声掛けください。ということで、論より動くもの FM 終わろうと思います。ごきげんよう。